講談レコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、東出さん、
はい、
6月も第3週というあごめんなさい7月第3週ということで、
はい、
釣りの話さしてといっても大してないねんけど、はい、僕も6月講談会1回やれるかなと思ってやっぱり中止せざるを得なくて、はい、でその代わりといっちゃないんやけど、日々やってることといえば、表に出てやってることといえば、釣りなんですね、
はい、
でこれは夕方の5時から6時半ぐらいまでって自分で決めて、はい、天気良ければですけどほぼ毎日行ってます。で、それはどれぐらい1年で釣れたり釣れんかったりするんかっていう、その試験も含めているので、調査も含めているので、同じ時間になるだけ行ってるんですけど、サビキ釣り専門で、前も話しましたけど111匹最大釣れたことあったよと言いました。でそれから、6月いっぱいですけども、一番釣れた日に89匹釣れました。でこれは111匹釣れた時よりも多分多く釣れました。というのは数は少ないですけども、サバが大きくなってるんです、ね、で小サバと言いましたけど、6月の私今回はサバがだいたい17、8センチあると思います。で1センチでも大きくなると体積は全然変わるんで、食べる部分増えるんですよね。でそういうことでお刺身とか唐揚げとかして食べてます。もう全部食べるっていうことで、サバなんてって釣り人がバカにする人多いんですけども、サバほどうまいものは、僕サバほどうまい魚は多分ないと思うぐらいサバはうまいものなので、皆さん損してるなと思うんですけど、お刺身にしたり唐揚げにしたり、めっちゃ美味しいのでいただいてるんですが、入れ食いやっていうのは僕の経験でやっぱ稀ですね。でそれ以外の日もツイッターなどにも、だいたい釣りに行った日はどんぐらい釣れた、ゼロでも、一言書いてるんですけどね。で6月の半ばぐらいの週は、89匹釣れた日の前後はだいたい15、6匹毎日釣れるという日が続いて、15、6匹釣れるとですね、両親も含めて家族3人の晩ご飯にたっぷりお刺身が食べれるっていうぐらいの量になりますので、1人やったらなんなら5匹も釣れれば十分ってとこですね。でところが15、6匹の日は釣れへんなーって感じです。釣ってる時はで、なんか今日は釣れへんなーって思って、あ、やっと釣れたわっていうのを足し算していったら、あ、15、6匹は釣れてるわっていうような形ですので、楽勝って感じはないです。ただ結果的に15、6匹釣れてたら一家族のおかずになるので、あ、まずまずやなって思います。ところがこのラジオ収録する1週間前ぐらいは、ほぼ毎日行ったんですけども、ゼロっていう日も含めて昨日が2匹で、すごい苦戦しました。全然釣れないっていうようなね。でやっぱそこが、大自然の凄さで、釣れる時っていうのは海に、同じとこ行くんですけど海に魚おるわけですよね。で釣れへん時も魚おるんですよ。おるのは分かるんですよ。でも全然食うてくれへんとか、あるいはもっ賢くなったのか、バカな魚が全部釣られた後、賢い魚だけが生き残ってもう釣られなくなった、あるいはあれはサビキやでって言って記憶力があっ って、はい、記憶力結構あるらしいんですよね、人間の顔を覚えるぐらいは。で、もう引っかからへんでってなった可能性もありますよね、成長していますから、うん、で、まあ、そういうことも含めて、でも一番大きいのは回遊魚なんでどんどん移動するっていうことで、もうこんな狭い海にはおられへんわ、大海原に移動じゃってなった可能性もあります、うん、まあ、それら全部含めてよくわからないんですけれども、なんていうのかな、こう釣りっていうのは結局わからないことだらけなんですね。で、そこが僕の気に入っているところで、釣れへん日に頑張っても釣れないっていうところがいいんですよ。でもつい頑張ってしまうんですよ、はい、コマセをいっぱい入れてみたり、はい、上下運動を増やしてみたり、はい、竿をたくさん持っていってみたり、はい、サビキを変えてみたり、まあ、それも大事なんですけど、トライアンドエラーも大事なんですけど、頑張ったところで魚にその気がないんだから釣れっこないっていうことですね。で、そういう人間は何でも理屈をつけたがって、これが大潮だからとか小潮だからとか、うん、若潮だから釣れないんだとか、うん、いろいろ理由をつけたがる生き物ですけれども、未だもって魚にはその意見は聞いてないのでわからないわけで、で、つまりここに僕は日本人の自然に対する恐れ、恐れって熊本の熊みたいな字書くやつ、あっちの熊じゃなくてこっちの熊取りの熊みたいな、恐れ、田んぼの田に衣って書くやつで、神への恐れに近いようなものをやっぱ僕も持てるとこが好きで、釣れへんもんはしゃあないかなって思えるし、釣れた時も実力やないですよね、当然。だから釣らしてもろうてるってことですよね。お魚さんありがとうって思えるっていうことが一つ楽しいです。それとこないだ日食があったんですよ、部分日食が、
はいはい、
でそれ忘れて釣り行ってたら、ちょうどその2時間ぐらいの間釣り時やったら行ったんですけど、はい、ほんま全く釣れなくて、で
日食の時に釣れなくなる、
それもあるかもしれない、それは分かんないです。でもその時はなんか天気悪いんか知らんけど暗いなって思ってたんですよ、
はい、
だからやっぱり釣りとかに行くと日食で暗いっていうのは感じるんですよ、
ね、結構でも雲出て
で、そうそう、それもあった、それもあった、天気も曇りに近かった、うん、ところがその後分かったのはさ、日食が終わった時間ぐらいから逆に明るくなったんよ。それで僕その時日食のこと忘れてるんだけど、うん、今日変な天気やなって後から明るくなりよったわって、うん、でなんか夕焼け急に明るなったなと思って、でも釣れへんから帰れる時にすんごい綺麗な夕焼けで撮って、うん、で見たこともないような夕焼けで撮って、で写真撮ったけど、日食のせいか分からんけど、そういう奇跡っていうか不思議なこと、うん、次の日は全然普通やったしな。で
確か講談の日やったんです
よ。あっそうやったっけ。あ、そうそうそう、だからな、部分日食の時に講談なんかせえへんほうがええでほんまほんまほんま、もう部分日食なんやもん、それはもう恐れを持って家におった方がいいよ絶対に。でね、それは後から思って、でそれもあったし、昨日おとといなんかはちょっと雨降りそうな間合いをね、はい、あれしてアメダスレーダーとか見ながら行くねんけど、なんていうかな、もちろんね豪雨が迫ってる時とかって、はい、ものすごい不吉な空気が漂うね、はい、であと雨が降らへん時もなんや今日なんか気持ち悪いなっていう、
はい、
そのなんかわからんけどチャリコ入れてなんかこれ俺今日死ぬんちゃうかみたいな、はい、気持ちの悪い不吉な感じって胸騒ぎがするっていうのあるやろ、
はい、
ああいう釣り場へ行った時に風が吹いてたり弱かったりいろいろ気象条件でまあ全部違うねんけど、なんやこれ今日なんやこれっていう 気味が悪いなっていう日があったよ。
なんかあったかい風とぬ、あの冷たい風が交互に来たり、
はいはいはい、
なんかそういうのでなんか変な感じ
が
しますよね。
そうでさ、それが何の因果関係があったというか、実際に悪いことがあったわけではないねんけど、うん、なんていうかな、昔の人がこうやって生きてたんやろうなみたいな疑似体験がちょっとできてて、あのやっぱり自然の風とか海とか、まあ、ちょっと命の危険があるようなところに行くことが、うん、あの野生の本能を呼び覚ますっていうか、あの生きてる実感を与えてくれるっていうか、そういうものに触れられて、まあ、今家からほとんど出てすることがない生活の中で、まあ、救われてるなと、あのちょっと思いますわ。でなおかつコロナ禍の中で、まあ、今後も生きていかなあかんみんなと一緒に考えるとね、なんかね、政府の発表がこうやから、都知事の発表がこうやから、テレビでこう言うてるかっていうのを自分の行動率に今まではしてたと思うねんけど、そんなもんはもう当てにも何にもならんと。じゃあインターネットなんかって言ったら、インターネットもっと当てにならんっていう中で、やっぱり自分で空気を読む。その空気って社会の空気じゃなくて世界の空気を読む。今日なんか気味悪いなみたいな、あ、日食やったんかとか、そういう、あのね、人間だけの世界って狭いわけやん。その中だけで完結してたらあかんねん。もうコロナは大自然の中から出てきた。で、なんていうのかな、このね、釣りってさ、大昔から人間が生きるためにやってるわけや、
はい、
だけどさ、釣れる時と釣れん時は多分大昔からなんで、
はい、
で、なんでか知りたかったんやと思うね、うん、で、潮が満ちたり引いたりするやんか、
はい、
で、大潮とか言うやんか、だからやっぱり潮目とか言うから、その潮の満ち引きとか大きく関係してるでって賢い漁師は気づいてくるわ、うん、親代々伝えねん。で、だんだんあれ、お月さんの満ち欠けと、あの、海の満ち欠けはリンクしてるでって気づいた。もう相当天文学者級の漁師もおったと思うんだよな。で、おそうかって、お月さんの見たらわかんねえや、言うて釣りの日決めたりするわけやろ。で、ところがさ、なんでお月さんと潮の満ち引きがこうリンクすんのかって誰もわからんかったわけや。その時に初めてやん。万有引力に気づいたニュートンの理論を書物で読んだ学者とか、そういう賢い漁師が、あ、これ引っ張られてたんやって、これ引っ張られててこう波が上がって下がってすんねやって初めて分かった時に、古代から続く謎っていうのはそこで初めて解かれんねんけど、宇宙が釣りの成果に、自分が今日食べる晩ご飯のおかずと宇宙はつながってたんやって初めて分かるわけや、
はい、
で、いや宇宙バカにならへんなってことや。
そうですね、魚釣りと天文学が
そう
リンクして
る。そう、それまで天文学なんか何の役にも立たない、アホじゃんかって、うん、俺ら釣りで頑張ってんのにお前ら何やっとんねんの、あの陰陽師はとか言うてたことやんか、うん、それがニュートンとかまで研究が進むと、ありがとうって、あ、はい、やっと分かったわっていうことや。ということは、我々も今は何の意味があるか分からん宇宙の果ての研究や、ブラックホールの研究や、太陽系からはるかに離れたところの研究なんて、何の役にも立たへんやんって思ってることが、
はい、
今日のご飯に通用、今日の株価とか、実はリンクしてたとかさ、
はい、
あの、分かるかもしれへんねんな。
うん、
だから、そう考えると僕らは分からへんことに、今まだ分かってへんことに対する敬意をもっと持たなあかん、ね、だから言うたらコロナのことも分からんことだらけなんや。だから分からんことにもっと敬意を払わなあかん、うん、っていうね、いつか分かるかもしれんしっていうね、ことで言うと、僕は釣りをなんていうことを通じてやっぱ宇宙を感じれるよ。だから日食の時もつくづく思ったけど、あの宇宙の中の一部であって本当ちっぽけな存在やから、あっという間に吹けば飛ぶよ俺らはな。で、病気にかかればあっという間に死ぬかもしれへん。その中で コツコツ生きてるんやから、そのなんで分をわきまえてやっぱコツコツ生きるってことで、たかだかサビキ釣りでみんなバカにするけど、サビキ釣りでサバを釣ってやで、うん、料理するときに台所にやで何十匹という生首が転がんねん、はい、サバの生首が、はい、それをさ、何やしょうもない小サバかじゃなくてさ、今日も十何匹も命を取ってしまったな、殺してしまったなって、で俺一人が家族でちょっと食べる程度なのに、こんなに 人というかサバを殺して天罰あるんちゃうかなってちょっと思うよ。やっぱ君が不気味やから、さっきまで生きてた命やから、だからああいう罪悪感みたいなのをやっぱ一瞬感じんねん。でスーパーでそれを感じることがなかったから、やっぱりあ、ええんやな、釣りってええんやって、ようけ釣れすぎるとさ、ようけ殺すことになるやん、
はい、
その89匹釣れた時なんかもう死体だらけになるわけ、台所が、はい、でこれせめても全部ちゃんと食べさせてもらいます、余った分は冷凍させてもらいますってやってるけど、もう虐殺現場みたいなんでそこが、
はい、
でこんだけ殺したら俺罰当たるんちゃうかなってやっぱ一瞬思ったよ。で一瞬っていうか結構思ったな。ででも釣りたいから釣るし、そのいっぱい釣れるときはうひょうって思って釣るもん。だけどいやもう蓋閉まらんぐらいになったクーラーボックス抱えたときに、これ工事魔王師って言うしなって、なんか悪いことが起こる前兆ちゃうかとか思うね。だからな、俺やからじゃないで、俺がなんか変な歴史好きな人やからじゃなくて、多分多くの人が同じこと思うと思うわ。なんか知らんけど、自然に触れ合ってたら自然にそういうふうに思うと思うね、その恐れとか罪悪感とかって。でこれね、ほんとみんなね、忘れてしまってる。それは、オートメーション化と、そのつまらない罪悪感を皆さん感じなくていいですよ、お買い物してくださいねっていうシステムの中で、どんどん削り取られていったもんやから。
はい、
うん。だけど、今になって、削り取られていったものは返していただいた方が良かったって、僕は思うよ。思う。頭のない状態で魚売ってますけれども、頭を落とすところは必要なんじゃないのかと、今は、まあ、つくづく、思いますということで、釣りの話で、
はい、
17分しかかかる、まあ、かからないですけど、これもうないです。もうあんまりもうお話のネタないです。それで、先週、先々週とちょっと、想像以上に番組長くなっちゃったんで、まあ、後半日本はネタ切れ気味なんですけど、来週は、まあね、ネタあんまないですけど、ゲームの話ちょろっとして終わろうと思うんですけど、今週まだ時間なんで、じゃあ東出さんに振ってみましょうね。東出さん、映画の話する？
映画しますか？
まあ、少ないよね。
はい、
で、Amazon プライムで、だから映画館行けずに、
はい、
Amazon プライム。
映画館で、こうなんか触手の動く映画が上映されてない。
映画館の映画って出てんの？新作っていうか、
ちょろ
あやんね、
うん、
それは今やせっかく上映封切りしてもな、客入りにくいから損するからやんな。
そうです。例えば、まあ、遅れてんのが新エヴァンゲリオンとガンダムの閃光のハサウェイと。
あ、そうかそうか、そうか、
遅れてますよね。
それはできてて遅れてる。
そうですね。
もうあとは封切るばかりなのにタイミング悪すぎっていうこと、
うん、そうですね。今だって行っても満杯に入っても 25% しか収益上がらないじゃないですか、
うん、
毎回満杯に入ったとしても。
でもあれじゃない、先行の発売なんか特にさ、映画館あんまり期待してないタイプじゃん。
ああ、ビデオの収益ですかね。
配信、
はい、あ、配信、うん、っていうのもある
や
んけど、やっぱり映画館で、うん、さてっていうのがダウンロードにも影響があるんじゃないですか、う
んうん、いや、新エヴァンゲリオンとかなんか、はい、オタクばっかりやん、客なんて、
はい、
だからみんなコンピューター持ってて、
はい、
家でダウンロードしたり見れる環境はみんな持ってるんちゃうのかな。
まあ、
どうしても映画館で見たいの？見たいかな。
僕は映画館で見たいですね、うん、1回目はね。
ああ、新エヴァンゲリオンとかそうなんや。でもあれもそうやろ、Gレクもそうちゃう。
G レコが、9月頃やったんですけどね、前から言われたのが、前からっていうか、
そうそう、
次の
やつ3本目やった
んで、はい、でもそれも遅れるかもしれない。
でも G レコなんかやばない、ある意味7本とか言ってたの、
5本
でもなんか5本言ってて始まって、
さらに7本、
そう、さらに7本になったって俺は聞いててんけど、無理やろと思っててんけど、これさ、2本目の G レコはさ、コロナ直撃で上映してしまってさ、はい、相当散々な目に遭ってるやろ。
え、まあ、ちょ、コロナの前、
コロナ前やったけど、はい、もうほんまに、はい、ほぼ同時ぐらいやったって、コロナ流行りだしたんと、
1月ぐらいでしたっけ。
うん、やって、うん、いや、覚えてるもん、だからもう、はい、見に行こうかな、でもコロナって言ってるしなと思ってたからやもん、はい、うん、ほんまに。でな、いや、やばいかもな、そういう世界も。
はい、
うん。で、東瀬さんが家で見たのが、はい、ターミネーター4ということで。
ターミネーター4。
この。4って?
え?このね、うん、4ってね、話題にならなかったんですよ。一番話題にならなかったやつかもしれない。
え、何本までできてんの?
もう一応ナンバリングがあるのは4まで、
あ、4まで、
で、あとはリブートが2本、
あ、はいはい、
ってなってるんですけど、これ4ってね、唯一審判の日っていうのがあるじゃないですか、うん、まあ、機械が反乱を起こす日、うん、で、核兵器攻撃をしてくる日っていうのが、それを防ぐための全てお話なんですよ、ターミネーター。
そうやな、タイムマシンみたいな、
はい、うん、やねんけど、この4だけ審判の日の後の話なんですよ。
あ、直後。え、直後とか後か。
後の。
それは前やったよな、それまでは。
それ、全ての作品、はいはい、リブートされた作品も、3も全て前のお話なんです。
はいはいはい。
それを防ぐためにどんだけみんな頑張ろうかっていうお話なんですけど。
は
い
は
い、
後なんやな。あと戦争してる。
戦争してます。うん、で、まあ、ジョン・コナーっていうのが、うん、まあ、その人類軍のリーダーになる存在ですけど、うん、
はいはい、
まだそいつも若い、
はいはい、
まだリーダーになれるほどでもない、
うん、
で、さらにそのジョン・コナーのお父さんっていうのが過去に送られますよね、
うん、
ワンで、
うん、
で、そのお父さんがまだ子供なんですよ、
うんうん、
まだ、はい、送られる前なんで、はい、で、あと、これ一個、まあ、そこら辺までの話っていうのは、ストーリー上考えれる設定なんですけど、あと一人重要、その映画に出てくる重要な人物が一人いて、それが、人間なんやけど、スカイネットっていう機械のやつに、一回捕まって、改造されて、人間の世界に送られてきたっていう。
うん、
やつがいてるんですよ、
うん、
で、そいつは、ね、そのジョン・コナーの お父さんになるべきやつを探して、うん、捕まえるっていう人なんです、うんうん、
ややこしくなってきたよ話が、
はい、うん、なんですけど、
うん、
でもそれっていうの、そいつは別にこう洗脳されてるわけじゃないんで、
うん、
自由に動くて、うん、人間として仲間として一緒に戦ったりもするんですけど、うんうん、で、ちょっと話がやこしくなってきましたね。
ちょっと一回止めて、
はい、
ちょっと、視点を変えよう、
はい、
今言うてるところの話をこれ以上しても、
はい、
もうすでに今の時点で全くイメージが追いつかない人も多いと思うね、はい、俺はそうやね。で、ざっくり言うと
、まあ、まあ、そいつも結局人間の味方になるってお話なんですけど、それ、見てね、ああ、残念やったなっていうのが、そいつを、シュワちゃんにさせてたら、
うん、
そいつがモデルになって、T800 かっていうシュワちゃんのターミネーターができたのにな、よかった、そしたらすごく話がスポッと収まったのになって、う
ん、シュワルツネッカーさんは出てないの？
出てるんですけど CG で T800 の、完成してる状態、まだバーって並べられてる状態なんですよ、
うん、
でそしたらそれにモデルがおったはずやから、うん、そいつをそのモデルにしたら話がすっと収まったのにな、うん、多分シュワちゃんがまだ 多分あのロサンゼルスの市長をやってたりした頃かな、うん、忙しかった頃かな、うん、と思うんですけど、うん、あ残念やったな。
いやそのアルノルド・シュワルツェネッガーがやってたさ、
はい、
その警官ロボットの、はい、プロトタイプの話みたいな。
プロトタイプっていうかまだ出来上がって陳列されてる状態ぐらいです、
はい、の話だな。その方はそれができるまでの話みたいな、
できるまでを追ってるってわけでもないんですけど、はい、たまたまあの敵の基地に行ったらそれ並んでたっていうだけで、はい、ちょこっと出てきてちょこっと動いたぐらいっていう、はい、その程度です。
ターミネーターってそういう話やったんな。
そうです。
はんはん、未来からそのロボット反乱戦争でもう滅びそうな人類が送り込んできてくれた、
うん、あの、
うん、伸びた
指導者みたいなあの指導者になるべく、
う
ん
う
ん、
そうそう、
あの子供の親を過去に送り込んだ、
ま、守らなあかん
で、その女の人を守らない、
そうそうそうそう、
お母さんになるべき、
そうそうそう、だからえそれとロボコップは何の関係があ
った？ロボコップはないです。
あ、ターミネーターや、ごめん、頭の中でロボコップがずっと描かれてた、そうそう、ターミネーターや、
はい、
そうやそうやそうや、なんで俺ロボコップがタイムスリップするんやろってずっと疑問に思ってた、ごめんね、ターミネーターでしたね、そうそうそう、ターミネーターでした、人造人間
で、ね、結局なんていうんですかね、まあ、あのバック・トゥ・ザ・フューチャーと一緒で未来は変えれるか変えれないか変えれるか変えれないかみたいな、
うん、
そういうお話な
になっちゃうんだよな、
うん、
最初がそれだとそう、どうしてもそうなっちゃう、
はい、
うん、タイムトラベルものはもう絶対それに、ね、
落ちる
からね、うん、だから、うん、まあ、う
ん、残念なんですけど、まあ、この4はちょっと評判悪いんですけど、あのでも見どころは結構ありました。あのターミネーターでも、うん、バイク型のターミネーターっていうのが出てきて、
うん、
もうバイクに、まあ、あのそういう AI を積んでるようなやつなんで、たと、
うんうん、
えばバイクなんでひっくり返っても、
うん、
あの AI 積んでるから起き上がれるんですよ、
うん、
ほんでまた追いかけてくるっていう、それがめちゃくちゃかっこいいんで、うん、
あ、かっこいいね、
それは見どころでしたけど、
ね、うん
うん、まあでもだからストーリー的にはそこら辺もちょっとやってたら、うん、僕がやってたとこやってたら、あのこうすごく重要なパートになったかなと思うんですけど、残念ながらそれはないんで、
うん、
残念でしたという感じの話でした。以上です。
アキラのちょっと思い出出してんけど、
はいはい、
あの選手はアキラの、内容とかその作品のあれ深いところ行ったんやけど、ちょっともうちょっと表面的な、ブルーレイを見て映像美についてちょっと語りたいんやけど、はい、アキラのさ、
はい、
その、まあ、映画の知ってるでしょ、
はい、
うん、何回か見た、
はい、
でさブルーレイですか、当然絵めっちゃ綺麗なんだけど、これ今見ても、
はい、
もう人類が、前も言ったけど人類がこれ以上のアニメもそのいわゆるこう絵としてのだよ、はい、絵としての、内容はまだまだそのアキラ大したことないんだけど、絵としてのその芸術品として、アニメ芸術として多分これもうずっと1位なんじゃないのかなって、あの、うん、
要するに手書きの頂点、よく言われる手書きの頂点っていう、うん、
そうそうそうそう、ね、そういうことですよ。それで例えば実写映画で言えばね、うん、まあ、SF としようか、実写 SF 映画とすればやっぱり2001年宇宙の民っていうそのスタンリー・キューブリー、はい、あれ出来良すぎて、はい、美しすぎて未だに NHK とかが何回も再放送するんだけど、はい、あまりにも映像が良くて、うん、未だに新作映画と間違ってしまうぐらいの絵やねんね、はい、でそれと同じものがアニメで言えばアキラやなと、ね、あの古くなってないどころか、うん、逆に未来から来たっていう感じやね、
うん、
その今あれができる、今あのレベルのアニメは見たことがないから、
できない
で、うん、できないから、
そんだけの人材が集めれない、
もうそうそうでね、
吉田さんが100人ぐらいいないと、
まあまあまあそれは例えばないですいまいちやけどあのお金も必要やし、
はい、
もちろんスタッフも必要やし、
はい、
お客さんも必要やし、かん、まあ、 環境っていうものが整って初めてやっぱああいう総合芸術はできると思うね、はい、で何ていうかな、まあ奇跡やな、
はい、
一種の奇跡としていろんな作品っていうのは生み出されていくんやけど、アキラってできた頃はもちろん日本のバブル期やからもちろんお金もあったに決まってんねんけど、でももっとお金があった国もいっぱいあった中、やっぱりあの当時の日本の東京でできたわけよ。で今と比べて技術というか、そんな当時の東京行ったら分かるやろうけどっていうのは、まあ超大都会じゃないわけよね、うん、知れてるよっていう。だからそのアニメ会社とか行ったらほんまにあこの程度のアパートかっていうようなとこやと思う。でそんなとこでよ、なんでこれができんのっていうか、なんていうのかな、お前なんでそれ知ってんのっていうようなのは、例えば街のネオ東京の街並みにしてもあれにしても、書いてる大友克洋やスタッフはお前そのセンスないやろっていうレベル、お前そのビル見たことないやろっていうようなこと。あとはファッションとか、まあ多少ちょっとダサい髪型とか出てくるんだけど、でもスタッフはもっとダサいはずで、でもアニメの中の不良グループの甲斐とか金田とかってスカジャンとか かなり似合っとんねん。で、あとその身のこなしとかいろんなもん、まあ全部大友さんが監督するわけやけど、なんでそんなかっこいいのっていうような感じやし、ほんまにな、隙がな、一部もないような、内容はそんなことないですけど、絵ですね、絵の力で、そうそう、それでね、すごくね浮世絵チックやね、アキラって、
うん、
あんだけ細かいのに色に変なグラデーションとか、まあ、ほぼないんちゃうかな、ペタって塗るねん、ペタって、
はい、
色を
セルアニメ、
ペタ、まあまあ、セルアニメ言うのもあんねんけど、
はい、
で絵作りとして本当に北斎の、
はい、
波ザバーみたいな、
はい、
もうあんな絵だらけ、しかも動くっていう、
それが動く、
このアキラの漫画の方でも同じような、まあ、シーンが1巻2巻とは映画と似てんねんけど、この人すごい動く絵描くやんか、その戦闘シーンみたいなのが多い、だけどこの人漫画の場合は描く絵、まあ、あなたあんま好きじゃないって言ってたやん、あの絵、大友克洋の絵、はい、であれど、鳥山明のドラゴンボールみたいにビューンって動いているものをビューンって描くってこと絶対できへん人やね、
はい、
アスペルガー症候群なんか知らんけど、ビタッて止まった一瞬でしか描かれへんねやんか、はい、だから下水道でよく戦うんけど、下水道の水がバシャンってなってるシーンは、はい、本当に浮世絵の北斎の波みたいにビタッて止まった状態でしか描かれへん人やね。でそれって漫画で読んでいくとめっちゃ動きがあるシーンやのに全部止まってるなっていう、
はい、
この人うまいんか下手なんか分かれへんなっていう漫画やね。ところがこれアニメにするとさ、その本当にこの大友克洋って漫画向かんかったんちゃうのっていうぐらいアニメに向いてんねんな、やってることは。でその地下道で警察アーミーのあれにバイク、飛行バイクみたいなのにな追っかけ回されるとことかの下水がバシャーンってなるとこも、あ、初めてこの人の水が水に見えたって。この漫画の方はな、水に見えへんねん、もう。で、全部黒塗りで黒く塗るから石油みたいに見えんねんか。で、あ、やっぱりこれ水やったんやと思って。で、なんていうかな、そうやねんけど、一時停止してみたら、やっぱり漫画と同じような、まあもちろん止まってるわけよね。で、あ、これ本当にこのまま浮世絵になるわ、みたいな、
はい。
で、一時停止解除したらバシャーンと動くやん、
はい。
で、すごいと。これ、 一コマ一コマが全部浮世絵やんって、でその浮世絵全部を2時間動かしてるやんっていう頭のおかしさと、ことにそうやな、あの風立ちぬって宮崎駿があの関東大震災のシーンを冒頭に書いて、でまあスタッフの若い子にさせたからダメ出しが多かったそうやねんけど、モブが何十人もあの右往左往する東京の街っていうのを、その一つのカットのシーンを3秒ぐらいのシーンやったかな、完成するのに1年半かかったっていう逸話があんねんけど、あのそこが日本アニメ史上でも稀なぐらいモブって言った、まあ群衆ね、群衆が一人一人ちゃんと動いて意思を持って描かれているっていう、とってもアニメ技術的に超めんどくさい、これ自社なら一発で撮れるのにっていうようなシーンやと言われてんねんけど、アキラ見たら、いやそんなレベルちゃうやで、アキラって最初のシーンがまあ金田たちは暴走族が東京バーってネオ東京走るっていうシーンやけど、あの同時に反政府デモをやってんねん、押し折り悪くな、でその反政府デモの中をさらに反政府テロ集団が超能力少年を一人さらって、それからに逃げてて軍隊が追っかけますっていう大捕り物をそれまた別にやってんねん、同時に。その時に金田たちは他の不良グループと喧嘩をして暴走族をやっているっていう、これ3つの争いみたいなのが同時に同じとこで起きてんねん。なんかで特に人数が多いのは、そのいわゆる今まさに起きている東京のデモみたいなことが一番人数的に多くて、放水車と機動隊が出とって、でいわゆるこの左翼の人たちみたいなのがわーわーわーわーって火炎瓶投げたりしてる。でこれものすごい数やね今やっぱ見たら。でそれがもうウジ虫のようにわーわーわーわー動くのが上空みたいなとこから描かれてて、でいろんなカット割りに切り替わるけど、その一つも手抜きがないね。でやっぱり大友克洋はバカだと思う、バカだ気違いだと思うのは、これ映画の冒頭こんだけ面倒くさかったら全然進まへんやんかって全然進まへんでこれっていうようなことを最初にやんねんね。で
最近ね、鷹の爪っていうのあるじゃん。
ああ鷹の爪だ、
うん、あれの、劇場でやったやつを、たまたまテレビでやって、CS でやってて、見てたんですけど、横にね、メーターがあるんですよ。で、その映画がどんどんどん進むと、そのメーターは、減っていくんですよ。それ予算なんですよ。
はいはいはい、
で、CG とかすっごいの使うと、ガーって減るっていう。もう多分そのアキラの最初の方でそれも下も5分の1ぐらいになっちゃうんじゃないかな。
いや それも含めて、アキラもその財政難のことはすごかったらしくて、まあ泣く泣く減らした部分も多いらしいねんけど、なんていうかな、こうそれでもさ、あれだけの作品ができたやろ、でまあ岡本喜八郎の沖縄決戦でももう予算が足りなくて火薬の量を減らさざるを得なかったとかいろいろ書かれてたけど、
はい、
でもあれだけの映画ができたやんか、
はい、
で死の子の言うてるけど、やっぱりあの頃ってすごい大作映画が天と地ととかもそうやし、信じられへんような金の使い方してるけど、まあ、逆襲のシャアもそうやけど、すごい大作映画が実際に日の目を見たわけよ、
うん、
世に出たわけよ、はい、そしてそれは多分日本という日のありし人の栄光をの証拠として、日本にもこんなことができた時代があったんだよっていう数少ない証拠として残るぐらいの値打ちがある偉業やったと思うんやけど、だってどう見てもディズニーに勝ってるからね、アキラだけ見ても。で何これって、この時のアメリカは何やってたんやっていうぐらい、アキラがすごいんやんか。で、多分、今の世界の若者もアキラを見た時に腰抜かして、
はい、
日本一遍行ってみなあかんなって思うと思う、はい。で、なんでこんなことできんのって 金があったからだけでは絶対に説明のできんことやなって、
そうですね。
つくづく思いました。で、まあ、そのコロナのことが起きるよりも前から日本のアニメも大変で、二言目には予算が足りないスタッフがいないということですよね、はい、それで視聴者も劣化してるとかね、はい、ファンも問題があるとかいろいろあると思うんですけど、分解してやっぱり何から間違ったのかっていうことは考えないと、なるに任せてたらダメだと思いますよ。治る病気も治らないっていうかね、うん、だから東瀬さんとかってね、まあ本当鼻くそほじってても、アキラとかが作ってもらえた世代なわけですやん。僕もそうです。でね、でも今大人になって分かることは、俺らが鼻くそほじってたかもしれない時に信じられないことをやってた、仕事をやってた仕事人たちがこの国に同時代にいたんだってことですよね。でそれをなんていうかな、根絶やしにしてはやっぱりいけない、
うん、
で今もいます。京アニ事件じゃないで、うん、ですけど山ほどいますよ、そういう職人さんたちが、はい、そして日本はもちろん職人をそのリスペクトする数少ない国として自覚してくださいね。まあ前も言いましたけど、で職人をリスペクトするって一体何なんだろうっていうとよく分かりませんけども、でも金だけじゃないんだってことじゃないんでしょうか。腕というか仕事っていうこと、
うん、
それが社会の役に立つんだから、お金以上に役に立つんだから、お金は2番目でまず職人、腕、芸、まあそういうこと、技術とかね、そういうことを、まあ、死の交渉を得た否認みたいなことで言えば、優先順位としての真のところがやっぱりその我々は技術者や職人さんっていうその順番が違う国があるわけですよ。死の交渉で言えば将が一番上の国がいっぱい今はあるわけですよ、
はい、
だけど順番は大事だよっていうことじゃないでしょうか。昔から商人は力を持っていましたよ。江戸時代でも死の交渉というけど商人が一番みんなに金を貸していたわけですから、だけれども死の交渉だったわけで、でも得た否認っていう差別もやっぱり反省しないといけないとかある。弱い者いじめをしてね、お前らは一生なんていうのかな、ひどい生活を しろよっていうような人たちを生み出してしまったというのは暗部ですから、なんていうかな、その悲劇をもう一回考えるっていうことはとても大事ですけどね。でもそうそう、黒人差別の問題とか、海の向こうの話ですけども、あるじゃないですか。
はい、
まあ、それぐらい知ってるでしょ。アメリカでデモがすごくって、まあ、黒人と白人の対立みたいなこともあります。
はい、
で、これももちろん答えのない、テーゼになるんですけれども、皆さん我々黄色人種、つまり部外者ですね。
はい、
ただ、まあ、黄色人種もコロナで、コロナは黄色人種から出たっていうことで、アメリカでは相当差別を受けてるそうなんですよ。だから必ずしも一言ではないと。そういう中で皆さん一緒に考えていきませんか。つまり差別や人種の問題っていうのはなんでそんなつまらないことでっていうように人類がもっと賢くなれば思えることなんだと思うんだけど、今の僕らはそのつまらないことが解決できないんですよね。で、きれいごと言うつもりはありません。差別っていうものは僕は人間の本質でもあると思ってるから、だから差別をなくせっていうのを一回なくしたらどうだろうかね。僕はね、なぜそれを言うかというと無意味だから。差別をなくせ、差別をするなっていうのは、
はい、
効果がないと僕は断言したいんだ、
はい、
白人差別するんだもの、その人たちに黒人を差別するな、黒人を差別 しないでっていくらやったって、分かりました、差別はしませんって、ね、ベロ出すんだから、絶対するんだから。つまりね、 やるなと言われたってやるんだから、差別は。だからあのアプローチをもう変えるしかないんじゃないかっていうのがあって、黒人が大統領にまでなりましたよ、ね、にアメリカで一番偉い人になった。それでもなくならなかった黒人差別は。ということはどういうことっていうと、偉くなってもダメだし、黒人が金持ちになったところでなくならない。で、じゃあもうどうすりゃなくなるのって言うと、わかんない、ね、うん、わかんない。で、あの肌が高々黒いか白いかだけのことでの差別って最も幼稚な小学生レベルってことだろうけど、それをやめれないんだもんね。で、これね、関西のあれで言えば、うちのお袋は結構すごいこと言うんだけど、阪神に来る外人って絶対黒人いないもんねって言うんだよね。いや、一人もいなかったことはないかもしれない。俺らあんまり野球見てないから。だけど、確かにね、お袋の言うことはまとえてるなというか、阪神の助っ人外人って圧倒的に白人が多いんだよ、
はい、
でも役に立った試しはほとんどないんだよ、はい、でもバース・オマリーとか言うけれどもね、
でもアスリートとかそんなの見ると絶対に黒人の方が能力値高いんですよ。
そう、ところがよ、大阪のあの阪神タイガースに黒人の助っ人外人って似合わない気がしない、
はい、
でしょ、
はい、
なんか正直あるよね、
はい、
そうするとね、これ悔しいけれども、僕たち関西人って実は黒人差別してるんじゃないかと、
うん、
意識してないよね、普段全く意識してないんだけど、はい、でもね、実は僕ら関西とかって、まあ、大体その西洋の人少ないんだけど、黒人さんたまに電車乗ってるけど結構ギョッとするよね、
はい、
うん、僕ら結構ね免疫ないんだわ、田舎者だから、
はい、
で東京に黒人さんいるの当たり前になったんだけど、あの大阪の地下鉄に黒人さん乗ってると本当絶対隣空いてるんだよね、もうすぐ隣に座るの勇気いるんだよ結構、
はい、
もうすごい迫力があるから、うん、であ
のね、
うん、
一回ね、僕あのなんか小、まあ、あの普通の食べ物屋さんなんですけど、たまたま時間でなんかショータイムみたいになって、うん、あの黒人のシンガーの女の人なんですけど、うん、が歌うっていうのがあって、うん、で客席を回ってくるんですよ、うん、でこう何気なく握手を求められたんですよ、うん、でパッて手のひら見たら黒かったんですよ、うん、手のひらも、
うん、
で一瞬戸惑ってしまったって あります。
あ、手のひらも黒い人いんの？
はい、
すごいね、
大体白い、黒いっていうかやっぱりあの白くはない。
ああ、そうだった、
はい、
ああそうだよね、だからあの見慣れないものだから、はい、あの昔の開国当時の日本人みたいにね、
はい、
あのなんだこいつらってね思っちゃうんだよね。で、あの意外なところに僕らもあの黒人差別なんか全く してないよって思ってる僕らも、本当に阪神の助っ人外人は白人だよねみたいな、はい、ああいうのってお袋に言われて本当はたと気づくようなことってやっぱまだまだあってですね。で、あのその東出さんとか僕も同意なんだけど、その本当黒人さんが目の前に来れば結構ビビるんだよね、その苦労さんに正直言うけども。でもそれは明らかに差別の心の始まりでも間違いなくあるんで、あのあんまり自慢げに言えることではないんですけど、我々ってそう簡単にね、なんていうのかな、全ての偏見をその本能レベルでまで取り払えないんだよね。意外と体が反応してしまうんだよね。で、まあでもそれは慣れもありましょうね。慣れていけば黒人さんにも全然あのびっくりしないで済むようになると思うんだけど、うん、だからいや本当阪神タイガースはもっと黒人選手をあの助っ人で取り入れるべきですよ。それは関西人全員の慣れにもつながるでしょうから。
子供のね、学校のとこのクラスに一人黒人の子がおった、
うんうん、
うん、別にそのクラスとしては全然あのなんかこう違和感もなく溶け込んでたんですけど、うん、そういう風な生活をしてきた子供たちはそうはならないやと思います、
うん、
やっぱりそこら辺から子供の頃からのなんか環境なんじゃないかなと思います、
うんうん、でもあのなんていうのかな、 例えば東洋人がアメリカ社会で東洋人を差別するなっていうデモに我々が参加したいという気ないじゃない、つまりどうせお前ら東洋人ってバカにするんだろ、知ってるよっていう感じじゃない、で差別するななんて言ったってお前らバカだから、 俺たちもお前ら白人見下してるからなぐらいの気持ちしかないんだよね、俺はね。で黒人
白人、お前らあの臭いんじゃ、臭いのをなんかあの香水で紛らわしてるやろ、ちゃんと風呂入れって思っちゃいますよ、ね、
何爆笑しながら言うとんねん、それ差別やっちゅう、ね、
差別ですよ、
ね、何爆笑しながら言うとんねん、あ後からかぶせて言うてくることかそれ、いやいやいやいや、大笑いしながら言うことじゃないって、
言
う
とあかんことですよ、
言うとあかんことですよ、言うとあかんことですよ、明らかに差別ですからね。だからでも僕は、僕もね詳しくないんですけど、差別に対して一番あのいい、ウルトラシーを反撃を見せれた事例はね、僕が知ってる中ではね、前も言いましたけど、よく言うんですけど、忍者しかないって。で、忍者っていうのは日本を代表するコンテンツになったけど、前も言ったと思うけど、どこからどう見てもブラックです、はい、間違いなく得たです。でそれはもう、こう、もうまた話すと長くなるから、なぜかっていうことはね、前にも何回も言ってるから言わんけれども、もう谷間に住む、そうや、隠れ里で、そうやってもう、ろく農業もできなくて、貧乏で、盗賊しか仕事がないみたいなところで、もう地元同士の喧嘩と争いが絶えなくて、もうそういう、そういうことですよ。で、そういうところの、その伊賀とか甲賀とかから出た、その、忍者っていうのは、昔は忍者って言葉もなくて、あの忍びとか言われてたんだけど、あのもちろん武士でもないんですよね、うん、で言うと彼らはまあいろいろ江戸時代には手品師をやったり軽業師をやったりして、まさに、遊芸人というね、忍者は芸人として生きたんですけど、その人たちの身分はあえて言うならば非人なんですよ、得たより下ですね。で、得たいうのは土着してた時の忍者はそうですけど、こうやって旅芸人になってしまえば人にあらずんばあらずの非人です。はい。だから最低の身分なんですね。ところが、江戸時代に伊賀のとある忍者の家の人が、忍びという我々の仕事をね、少しは世の中に知ってもらい、せめて知ってもらいたいと思って書いた本がベストセラーになりまして、で、その本、は結構謎めいて、結構忍術のことなどを書かれてたんですけど、読んだ人たちが忍者ってすごいなって思ったそうなんですね。でそれが外国へ行って、まあ、時を経て忍者ブームになりまして、忍者というのは侍と同じぐらいの人気コンテンツになったわけです。昔で言えば天と地ですよ、侍と忍びは、
はい、
だけど今やアメリカの子供は忍者の方が好きだ、侍なんて弱いんだっていうぐらいになったじゃないですか、
うん、
だから忍者タートルズもそうですけど、僕が歴史上知っている差別を跳ねのけたのは忍者しか知らないんです、
うん、
でやっぱそれウルトラシーやったなと思います。これ狙ってやったわけじゃん、当然ないねんけどね。で言うとね、
逆輸入をする、
いや逆輸入ではなく、僕は忍び、その忍びがね出版した時のようにね、つまり俺たちは差別されてるんだからやめてくれ、いじめるのはやめてくれなんてどこにも書いてはないわけですよ、はい、その忍者の本人は、
はい、
俺たちは誇り高い忍びなんだと、
はい、
で俺たちは誰でも殺せるんだと、
は
い、そういうことをちょっとあの門外不出の本を暴露本出しますみたいな、
はい、
それをやったわけだよ忍者は。で今の地位を得たわけだよ。得たであることは相変わらず変わらないよ、多分あの地方に行けば、相変わらずされてると思う。差別がなくなってはいない。だけど忍者というコンテンツはすごいものができたわけだよね、それで稼げるぐらい。そういうことをするしか僕はないと思っていて、例えば東洋人ならあいつらメガネかけて出っ歯だけどアニメとかすごいよなって、それでいいんじゃないの。黒人さんで言えばオリンピックでもいつも金メダル取るし、なんかいろんなマイケル・ジャクソンとかいろんなね、スターとかダンスもうまいしっていうことで認められているということで、 もうはっきり言ってそこを伸ばすしかないって僕は思んちゃうんだけど、だからといってさ、道端でね、警官に踏み殺される人たちがね、相変わらず出ると腹も立ちますわな。
それは、ちょっと違うと思います。
多分ね、それね、警察がおかしいんだよ。
うん、
で、それは黒人差別というよりも、警察の腐敗だよ。
う
ん、
そうです。
だから、黒人を差別するな、じゃなくて、警察を打倒しろ。
はい。
だけでいいんじゃないか。その警察にはもちろん黒人警官だっているだろうから、
はい、
人種の問題にすぐするけれども、うん、そうやって一般市民をろくに尋問もしないで窒息死させるような警察を潰せって、はい、いいんじゃないのかと、僕はちょっと思っちゃうんだけどもね、うん、でも、もちろんその黒人のデモの裏に、まあ、中国の工作員がいて、アメリカを混乱させてるっていう噂もあります。まあ、謀略だっていう話も半分は本当でしょう。で、あ、そうだ、時間ある。北朝鮮は、なんか、相変わらずは、なんか、韓国と揉めたりして。で、まあ、
はい。
あ、イージス・アショアの話もあんな。これ、じゃあ、来週のネタがあんまりないから、来週回しましょう。来週、北朝鮮とイージス・アショアの話しよう。
はい。ね、で、もう一本映画。
はいはい。もう一本映画あるの？
はい、あったんですけど、
うん、
どうしましょう、来週打ちましょう。
なんて言ったん
プレディストネーション。
え、それは何で見た？
アマプラで。
あ、じゃあちょうど1時間になるから、はい、来週その映画から
1本。
はい、
はい、
ちょっと待って、何と何ちゃうか。ああ、そうだね、はい、北朝鮮とイージス・アショアの会議。すいませんね、今月曖昧で。はい、それではまた、はい、皆さん、お便りなどもお待ちしてます。また来週お会いしましょう。レコンギスター。